今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書9章28節と29節です。マルコによる福音書の9章28節と29節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう。私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは、祈りによらなければ、何によっても追い出せるものではありません。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたの命の御言葉をしっかりと私たち自身が取り入れることができますように。あなたの御言葉、それは知恵であり、世界を作った知恵の言葉です。世の成り立ちは御言葉によって作られました。その世の成り立ちを作った御言葉が私たちのうちに組み入れられ、私たちも世に支配される側ではなく、世を御言葉によって支配するものであり、支配する世代として我ら一同を整えてください。語るしもべの唇を清め整え、預かる一人一人の耳を通りよくして、そしてただ今日も世を作ったこの命の御言葉に我ら一同を預かり尽くすことができますように導いてください。ふさわしくない耳、ふさわしくない目、ふさわしくない感情、ふさわしくないあの思い、この思いを主よ今、父よによって清め、神と人との前で犯してきた罪々を洗い流し、ただ命の御言葉に浸りきることができますように、これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日見ましたところをもう一度、博多したいと思います。主日は、この箇所からですね、本当に御言葉を子供に教育する上で本当に大事なのは、もちろん子供に御言葉を教えることではありますけれども、しかし親の側の、その信仰も大事である。親の側のその御言葉、それが入っていくこと、御国のことに入っていくことが大事だ、ということを見ました。主日は14節からだったんですけども、14節でイエス様が、山を降りてこられ、この問題の、現場に行き当たった時、一体どういう場面が展開されていたか、14節見ますと、彼らは、弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また立法学者たちが弟子たちと論じ合っていたとあります、立法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。ですからイエス様の弟子と立法学者たちが、御言葉に要するに精通した人がイエス様の弟子たちと論じ合っていたんですね。もちろん御言葉が何か取り交わされたりはしていたことでしょうけれども、でもその御言葉は、虚しく、この悪霊に疲れた子供に対して何かするということは、立法学者は去ることながら弟子たちも、どうすることもできませんでした。それでイエス様が降りてきたところ、人々は驚いて走り寄ってきて挨拶をした。15節に書いてあります。イエス様が、全ての問題を解決してくださるイエス様が来られたということで、みんな挨拶するんですけども、でイエス様が、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですか、聞かれました。聞いた相手は、あなた方は弟子たちと何を議論しているか、ですからイエス様が声をかけた相手は弟子たちではなく、弟子たちと議論をしている相手、つまり立法学者たちですね。 でも、ね、議論してる相手の立法学者たちは何も答えず、代わりにですね、群衆の一人が答えます。父親です。群衆の一人がやつに答えた。先生、推しの霊に憑かれた私の息子を先生のところに連れてまいりました。ね、まあ、この新化薬第2版では、まあ、推しという、用語が使われていますけれども、要するに、物事を言わせない、ね、そういう例です。まあ、例ですね。例の問題です。物事を言わせない、ね、必要な時に、答えさせないような、まあ、そういう例です。また、あるいは、ね、言葉、それは、人は、唇の言葉によって、ね、世の中と交渉したり、あるいは言葉の宣言によって、時に世の中を動かしたりもします。その言葉を語らせない、ただ、ね、その黙らせて、あるいはその必要な言葉を黙らせる。まあ、そういう例ですね。まあ、ここでは、まあ、推しの例としか書いてないんですけども、後の方でイエス様が命じるのは、25節見ますと、まあ、ちょっと差別用語にはなるんですけど、推しとツンボの例。私がお前に命じる、この子から出ていきなさい。ね、イエス様は二つの例に向かって言っております。推し。だけなく、ね、ツンボ、要するに耳が聞こえない、耳を聞こえなくさせる例、まあ、3番の方にはそういうふうに書いてあるかもしれません。イエスさんは見抜かれました、ね、子供が、ね、言葉を語れない、必要な時に必要な言葉を言えない、あるいは全くもって、ね、あさってな言葉を言ってしまう、まあ、それも一種の、ね、言葉を言わせない例ではありましょう。ね、その、ですから、耳を、ね、必要な言葉がよそに聞けなかったんですね、この子供。必要な言葉を聞かない。そして、必要な言葉を言わない。まあ、ですから、その子だけが世界と隔離されていたわけです。言葉の世界から。ね、耳から言葉を取り入れるはず。そして、唇から言葉を出す。その出入りが、ね、この例はさせていなかったんですね。イエスさんはそれを見抜かれました。そして、まあ、この父親、霊が、息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして、体をこわばらせてしまいます。それで、お弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。でここで、ね、イエス様が言われたのは、ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。ね、イエス様が真っ先に叫ばれた、真っ先に嘆かれたことは、不信仰な世、まあ、不信仰な時代といいますか、世代といいますか、ね、そういうふうに訳せます。不信仰な世代、不信仰な時代。ね、私たちは、ね、信じる世代。信仰の世代としてこの世を作り変えていくべきだということを、ね、ここ最近示されております。信仰の世代として世を作り変える、ね、世代。一体何が世を作り変えるのか。ね、信仰の世代、それは、すなわち御言葉によります、ね。言葉。言葉の出入りがこの子供はできませんでした。そして弟子たちは、また律法学者たち、ね、御言葉の専門家たちはここにたくさんいる、いはするんですけれども、でも、彼らの中に宿っている言葉は、彼らにとって力にはなりませんでした。ね、ただ単に御言葉を暗記している、ね、そういう人はたくさんおります。ね、聖書学者と言われている人たち、大学教授、ね、信仰がなくても聖書学者にはなれるんですね。イエスさんを信じていなくとしても、ね、御言葉を覚えて、で、その中の御言葉、実はこれは、ね、イエスという人物は、ね、乙女から生まれたのではないんだとか、なんかそういうことを言い出すも人もおります。御言葉、これをただ単にですね、蓄えてるだけでダメなんですね。信仰の世代、信仰によって世を作り変えるべきです。イエス様は、ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。 我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様のところに連れて行く。そして、ね、人々はイエス様のところにその子を連れてきたところ、その子がイエス様を見ると、まあ、あるいは下の客中を見ますと、あるいは霊が、ね、要するにその子というよりも霊がイエス様を見る。ね、目は、要するにその子は、問題なかったわけです。イエス様を見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。泡を引きつけさせて、泡を吹きながら転げ回る。要するにその症状が出たわけですね。症状が出る。イエス様を見た途端にそういう症状が出る。人々はもしかしたら、ね、イエス様を見ていなかった頃は症状が出ていなかったのに、なんで、いきなり症状が出るのか思ったかもしれません。そうです。霊はですね、騒ぎ出すんですね。御言葉なるお方が現れると霊は騒ぎ出します。しかし、イエス様が権威を持って追い出すお方ですね。私たちも御言葉なるイエス様を蓄えて、そしてイエス様というご人格において、ね、救い主という、ね、神の御子という観点において、このイエス様を信じ、イエス様を敬い、そして御言葉なるキリストを語るとき、力が現れるんです。イエス様はこの父親に尋ねられた、ね、イエス様はこの悪霊が引きつけさせたとき、すぐには行動しないんですね。悠然と父親に、この子がこんなになってからどのくらいになりますか、ね、まずイエス様は症状を、見て、人々にも症状を見せて、そして質問したのが、この子がこんなになってからどのくらいになるか。ね、要するに、生まれつき子供は、こんな症状を持つということではないんです。むしろ、何かが、ね、問題があったんですね。父親と一緒に暮らしているうちに。何かのきっかけ、まあ、この父親は覚えていないかもしれませんし、あるいは何か心当たりがあるかもしれません。でも、ある時点でこの子にこんな症状が現れるようになり、ね、要するにこの父親は推しの霊に疲れた私の息子って、父は言っておりました、ね。父親としては子供が物が言えないということと、また、ね、この転換のような症状、それを表す。そのことについて、ね、父は言ったんですけど、ね、幼い時からです。です。22です。この霊は彼を滅ぼそうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。ね、もう火の中、水の中に投げ込む。また、時にもう泡を吹いて地面を転げ回る。そういう手に負えない状況で、父親としては、ね、推しの霊に疲れている。物が言えない。そういう状況。で、この状況、子供のこのようなありさまに対して、本当に周りも父親もずっと振り回され、あたふたして、そして本当にもう火の中、水の中投げ込まれて、本当にいつ命を落としてしまうか、本当にヒヤヒヤ、親としては心配だったんですね。でも、結局、心配は、ね、ある。もちろん子供に対する愛はあります。ただ、なかったのは、信仰だったわけです。この父親。不信仰、ね。信仰がちょびっとだけしかないということよりも、むしろ、ね、不信仰なわけですね。不信仰というのは、この22節にある通り、ね、ただ、もしお出来になるものなら、ね、要するに疑ってるわけです。全能性に対する疑いがあるわけです。本当にできるのかな、ね、イエスという、ね、最近何か、いろんな奇跡を起こしてるけども、さすがにこの子は、ね、癒せるだろうか、ね、そういう疑い、そういうなんか、ね、イエス様という真の権威に対するなんかチャレンジ精神といいますか、悪い意味での、ね、疑い。ちょっとお手並み拝見してもらおうじゃないかと、イエス様に対するそういう悪い意味でのなんか、チャレンジ。そういうのが不信仰と言います。そういう 人は権威がありませんし、またこういう霊に対して何の、ただ振り回されるだけで、でそれで何も権威がないんですね。もしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。イエスさんはそこをつきます。するとイエスは言われた。できるものならというのか、できるものならというのか、イエス様に対、イエス様は何でもお出来になるお方、そのイエス様に、できるものならお助けください。私たちの問題はですね、本当にイエス様に対するこの不信仰、またこれはさすがにどうかなっていう、何かそういうですね、悪い、なんかテストをしているかのような、チャレンジしているような、そういう思いでイエス様を見る。まことの権威であられる、天と地を作られたイエス様をそのようなことで見る。イエス様は言われます。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。アメン。信じる者にはどんなことでもできるのです。アメン。父親は自分にこそ問題があったということを分かりました、24節のこの御言葉には、24節のこの父親の言葉には、信じます、不信仰な私をお助けください、本当に子供の問題ではなく自分の問題だ、子供の問題ではなく本当に自分が今まで不信仰だった、こんな私こそが、問題で、そしてこのような状況を作り出していたのだ。父は信じます、言いました、叱られて仕方がなくというところもあったでしょうし、あるいは、本当に今まで信じていなかったということを、心刺されたところもあったでしょう。信じますと、ですから彼は不信仰な私をお助けください、そういうふうにイエス様に助けを求めたんです。イエス様は、25節、群衆が駆けつけるのをご覧になると、もう本当に興味本位で集まっていた群衆たちです。それが、駆け寄ってくる、それを見て、もう本当に良くない状況を、それに対してイエス様は権威に立ちます。汚れた霊をイエス様は叱って言われました。推しとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。アメン。イエスさんはここで、推し、父親は、そういうふうに言ってましたけど、そればかりでなく、つんぼ、耳が聞こえない。要するに耳を聞こえなくさせているものに対しても命じたんです。ただ、現象では、必要な言葉が言えない、そういうことですけど、でも、耳が悪いということ、これが、その問題を作り出している。言葉の出入りが聞かないこと、それが問題だと。イエス様は分かり、そして正確にこの霊に対して対処しております。物事を言わせない。ちょっと何々ちゃん、あれを買ってきてって子供に、ことづけしても、もし耳が聞こえないとしたならば、はいという言葉も返事をしない。父親からすれば推しに見えるわけです。私たちは物事をですね、本当に霊的にな洞察、それが与えられることを求める必要があります。あさってな悪霊に対してあさってな命じ方をしても結局ダメ。物事の本質は、この子は言葉が喋れないということよりも、この子は耳が聞こえないということだったんですね。この時点において。イエス様はそれを見抜きました。ですから本当に私たちは祈りにおいて的確に物事を見極めて、的確な、空を打つような検討のような祈りではなく、本当に的確な祈りをしていく必要があります。祈りを、何十時間やったとしても聞かれないということがあります。あさってな、丘の地であるようなことは、何時間祈ってもしょうがないんですね。ですから本当に空を打つような、そういう検討ではなく、本当に的を射た祈り、的を射た歩み、これこそ私たちは求めるべきです。それを目標にするべきです。イエス様はこの 一言でこの霊を追い出しました。26節、するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。するとその人が、その子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。この霊が出て行くとき、最後の悪あがきをするんですね。その最後の悪あがき、イエス様が癒したはずなのに、でも逆にかえって悪くなってしまったかのように見える。このようなことはありますけれども、でも私たちはこのイエス様がなさったように本当に手を伸ばすということをし続けなくてはなりません。イエス様は彼の手を取って起こされて、するとその子は立ち上がりました。癒されたんです。彼は、この子はこれから耳が聞こえるようになって、また、的確な返事、的確な言葉が、から言えるようになった。本当に私たちもそうです。耳が悪いと、あさってな受け答えをしてしまったり、あるいは物事が、答えられなかったりするものです。ですから本当に私たちは耳が開かれること、また霊的な洞察が開かれる、霊的な目が開かれることを、私たちは本当に求めるべきです。で、それで、イエス様は家に入られると、弟子たちはそっとイエス様を尋ねます。どうしてでしょう？私たちには追い出せなかったのですが。それとイエスは言われます。この種のものは、祈りによらなければ、何人によっても追い出せるものではありません。祈りが、要するになかったわけですね。そしてまた、断食という言葉が、もともと、テクスタスレセプタスというその原本には、断食という言葉も入っております。当初、この弟子たち、また、律法学者たちと論争していたんですね。御言葉に関する論争。ですから、ただ御言葉を論じるだけでは、ダメなんですね。祈りが必要なわけです。神様との関わりです。そして断食。自分の好むこと、自分の好むおしゃべり、自分の、なんか主導権で、イエス様よりも自分が主導権を取ろうとする、そのような、イエス様よりも自分が前に出る。そして祈りがない。これ、悪霊が、全然怖くない人の特徴ですね。御言葉をたくさんしているだけではダメなんです。祈り、それから断食、自分の好むことをやめて、それよりも祈りの方に優先させる。それよりも信仰、御言葉を信じていない人、いくらですね、そういう人が、イエス様の名前を持ち出しても、スキアの七人の息子たちのように、逆に悪霊にやられてしまうんですね。パウロが述べ伝えているイエスの何よってお前に命令するって言っても、悪霊はお前は一体何者だっていうことで、逆に、ひっぺがしてしまった。ですから、御言葉必要です。確かに、御言葉は手引きにされることはとても重要ですけども、でもそれを信じて、その中身を信じていなければどうしようもありません。御言葉は人格なるお方です。それなりの敬意を持って、取り組んでいく必要があるんですね。人格のある相手に何の敬意もなく接しても、その相手は動かないどころか、相手から逆に、なんて失礼なんだということでやられてしまいます。私たちは御言葉と相対するとき、本当に敬意を持って取り組んでいくべきです。信仰を持って、その書かれてある内容は信じること。そして祈り。この弟子たちは、また、律法学者にも祈りがなかったんですね。祈りなき御言葉、信仰なき御言葉、それは力がありません。そして、断食、自分の好む、こと、おしゃべりとか、あるいは自分の、なんか、主導権、イエス様を追い抜いて、自分が先になって主導権を握りたい。この場、自分の言葉で、何か支配したい。そういうこと、それらを下ろして、ただ、御言葉を信じる信仰、イエス様を信じる信仰、イエス様を敬う、リスペクトする心、そして、祈りという神様との対話、 神様とのコミュニケーション、これが世を作り変えていく信仰の世代が持つべきたしなみです。世を作り変える、信仰の世代、本当に私たちもそれに憧れます。ダビデの時代、ゴリアテに信仰を持ってダビデは、相対しましたね。神様の御言葉、主は全能なるお方だ、割礼なき者にはもう圧倒的な勝利を持って勝利させてくださる主が、万軍の主が我らのうちにいる。ダビデはそう信じて疑いませんでした。でそれでゴリアテに勝ちました。モーセも、本当に信仰によって御言葉に従順しました。状況が最も悪化しているような、もうエジプト軍が目の前に迫って、もう背後は航海が流れていて、もう排水の陣どころか、武器も何もない、群衆も騒ぎ出してもうパニック状態になっている、そういうどうしようもない時に主から言われたお言葉その通りに、この航海に向かって杖を上げた、信仰を持って行動した、その結果ことが起きたんです。信仰によって作り変えたんです。よう御言葉はこの世界を作りました。御言葉は皆さんをも作り変えます。ただし信じる必要があり、御言葉に対するリスペクトも必要です。それならば、皆さんも信仰の世代として世を作り変えることができます。イエス様が世を作り変えて、そして、本当にこの暗闇の状況、なんでなかなか改善されないか、信仰によって御言葉と取り組むことが本当に欠けているからです。私たちはですから本当に信仰を持って御言葉を宣言して、そしてこの祈り、また、自分の好むことを祈りよりも優先させるとするならば、それに対する断食も必要です。どうか皆さんはしっかりと信仰によって祈って、御言葉を信仰を混ぜて宣言して、この世を作り変えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、御言葉なるイエス様、あなたを敬い、あなたを褒めたたえ賛美いたします。あなたの御言葉は真実です。どうか私たちも、イエス様、あなたがお言葉によって世を作られたように、私たちもこの混沌とした世を、暗闇の世を、主を、言葉によって、信仰による言葉の宣言によって、光で塗りつぶし、混沌を秩序へと塗りつぶしていく我ら一同でありますように、信仰によって世を作り変える世代として、主をどうか一人一人を今この時代に整えてください。御言葉に手ピリにされ、物事が霊においてはっきりと聡明にされ、本質がわかるようになり、頭脳が明晰になって、知恵に満ち溢れ、力に満ち溢れ、元気に溢れて、そしてあなたの働きをする働き人たち一同でありますように、主をどうぞあなたが祝福し導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
聞けないこと、そしてまだ話せないこと、これがどれだけ私たちの人生に、私たちの永遠に賭けをもたらすかということです。闇の力は限りなく、私たちが真の御言葉、神の御言葉に耳を傾けること、これを邪魔してきます。そしてこの闇の力は私たちに、いらないことはたくさん喋らせ、そして話すべき言葉は話さない、機能を奪ってしまいがちです。私たちが自分自身はもちろん、この世に対して自分の分を果たしていくためには、私たちに最も重要なポジション、聞くこと、イエス・キリストについて聞くこと、命について聞くこと、神について、人について、物について、ことについて、 正しく聞いて、それを正しく宣言すること、それを闇は奪いがちです。普通に人の言葉が話せるとしても、神の言葉を話すことについては、推しの状態の人、その舌が縛られている人がたくさんいます。普通の言葉は耳で聞いても、神の言葉は聞くことができず、その機能を奪われて、そしてその尊い主の御言葉を聞けずして生きている人たちが大いにいます。主よ、こういった機能、聞く耳の機能、話す言葉の機能を奪われた人は、時に強い力に押されて倒れたり、泡を吹いたり、そして入りたくない火の中にも入り、そして水の中にも入るしかありません。主よ、私たちが今日のこの御言葉を、御言葉の表だけ、それであるお父さんの子供ということではなく、霊において私たち自身はどうであるか、それを深く考えて、そして自分の耳の状態、自分の口の状態、これを御言葉に照り合わせて点検するこの時間でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。霊において私たち自身が耳しいになることがありませんように、そして推しになって、主よ、あなたに対して助けを求めることも、主の御名を呼ぶことも、まだあなたが私たちに与えてくださった最高の恵みであり、プレゼントである権威、それを持って征服したり、従わしたり、するその機能が私たちのこの話す言葉にあることをしっかりと心得て、主が私たちに与えてくださったこの最高の贈り物、これを奪われることがありませんように、主よ、あなたが私たちをお守りください。人生の狂い出して、そして本当に苦しむこと、それが耳が故障になったとき、まだこの舌が故障になって主に対して話すことができないときに、それが最大に起きるということを知って、これから私たち自身の耳と私たち自身のこの口、話すこの舌を本当に守ること、それを心して歩むことができますように助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。